今日はマルコの福音書の12章です。このところには神を愛することが語られてあります。一節のところにイエスは例えで彼らに話し始められた。ブドウ園の例えを語られました。ブドウ園の主人は実は父なる神様のことです。そして雇われた農夫たちというのは、言うなればこの世に生きている人たち、そしてまたしもべが使わされる、そのしもべは預言者ではないかと思います。そして6節には愛する息子、これはイエス・キリストです。収穫の時になった時にしもべを使わしていったわけですけれども、農夫たちはそのしもべたちを追い返し、ついには殺し、そしてまた6節にはこの愛する息子を私の息子なら敬ってくれるだろうと主人は使わしたわけですけれども、7節にあれは跡取りだ、さあ殺してしまおう、そうすれば相続財産は自分たちのものになる。もう非常にそれは悪賢くって、そして主人の持ち物を全部奪おうとするような欲深い人たちの思いが出てきているわけです。そしてその息子を殺してしまうならば、主人は9節に出ているように農夫たちを殺し、ブドウ園を他の人たちに与えるということをイエス様は語られたわけです。このことは実は10節のところに聖書の言葉、詩編に出てきますけれども、家を建てる者たちが捨てた石、それが要の石となった。家を建てる者たちが捨てた石、これは十字架にかけられたイエス様のことであるわけです。この世はイエス様を十字架にかけ捨ててしまう、それが要の石となった。この要の石というのは四隅の要の石であり、そしてそこから家が建てられていくということになるわけですけれども、その要の石が言うなれば家全体を支えているというものになるわけです。まさにイエス様はこの教会の要の石となってくださっておられる。いわば教会は十字架を土台にして立っているということです。私たちは一切の罪をイエス様によって許された、その愛によって私たちは立てられているということを忘れてはならないと思います。そしてまたパリサイ人たちはイエス様のところにやってきて、14節を見るとカイザルに税金を納めることは立法にかなっているでしょうか。ヘロデ党の者たちとやってきて、このエルサレムを治めているのはローマの皇帝カエサルだと言って、そして罠にかけようとしたわけです。しかしイエス様は17節に、カエサルのものはカエサルに、神のものは神に返しなさいと言われたわけです。まあ私たちはこの世に生きています。ですから私たちはこの世においては税金を払う必要があるわけです。しかしやがて私たちはこの世を離れて天国の市民となる、私たちは神のものである、それが永遠に続くということを私たちは考えなければなりません。そして18節にはサドカイ人たちが質問をしたわけですけれども、この7人の兄弟がいて、そして一人の人を妻にした、そしてその妻は誰のものになるのかということを尋ねたわけです。しかしイエス様は思い違いをしている。25節を見ると、死人の中から蘇る時には人はめとることも嫁ぐこともなく天の御使いたちのようです。ですからもう天国に行ったら男も女もまた嫁ぐこともめとることもない。私たちは天の御使いのような存在になっている。27節に、神は死んだ者の神ではなく生きている者の神です、あなた方は大変な思い違いをしています。ですから天国はこの世の習わしとか、そしてまた習慣、そしてまた私たちの人間的な制約にとらわれるということはないということです。そして一人の律法学者が戒めの中で何が大切なのか尋ねました。30節に、あなたは心を尽くし命を尽くし 知性を尽くし力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい、これが第一の戒めであるとイエス様は言われました。第二の戒めは31節にあなたの隣人を自分自身のように愛しなさい、これがもう神様が私たちに命ぜられているということであるわけです。私たちは何よりも神様を第一に愛し、そしてまた隣人を自分のように愛する、そのようなものでありたいと思います。そして36節を見ると、これもまた詩編に出てきているメシア予言の一つであるわけですけれども、主は私の主に言われた、あなたは私の右の座についていなさい、私があなたの敵をあなたの足台とするまでと、実はこの主なる神様、父なる神様はイエス様に右の座についていなさい、そしてあなたの敵というのはこれはサタンのことであるわけです。あなたの足台とするまで、これはもう敵を踏みしめて首をはねるという意味があるわけですけれども、サタンに対する完全勝利ということを意味しているわけです。イエス様は確かに十字架につけられましたけれども、それはまさにかかとが砕かれることでありましたが、その十字架によってサタンの頭を打ち砕いて勝利を取られた、それは私たちを愛し、そしてまた十字架によってこの敵サタンを滅ぼし、私たちを神様のその子供としてくださる大いなる、これは救いの働きであるわけです。そしてイエス様はこの宮に行かれて献金箱の近くにおられたわけですけれども、42節を見ると、一人の貧しいヤモベが来てレプタ銅貨2枚を投げ入れた、それは1コドラントに当たるとあります。まあ今で言うならば100円か200円ぐらいのものでしょう。しかしイエス様はそれを見て、43節の割に誰よりも多くを投げ入れたと言われたわけです。44節には、皆は有り余る中から投げ入れたのに、この人は乏しい中から持っているすべてを、生きる手立てのすべてを投げ入れた。イエス様はそのように言われたわけです。生きる手立てのすべてを投げ入れる。それが貧しいヤモメの信仰であった。何よりも神様はこのことを喜ばれる。またイエス様は見ておられた。ご自身が本当に私たちの救いのためにその命を捨てて私たちを愛してくださる。私たちもこの神様の愛に応答するものとさせていただきたいと思います。